先週に引き続いて今日も使徒言行録から御言葉を聞いてまいりましょう。使徒言行録はイエスの弟子とパウロの伝道活動の物語であります。復活を遂げたイエスが天に帰った後の出来事が使徒言行録には記録してあります。イエスの弟子たち、そしてパウロらの活躍からやがて、教会が誕生いたします。この教会が始まった時の、教会のことを特に初代教会とこういう言い方をいたします。お話の中でも初代教会という言葉が時々出てくるかもしれません。これを書いたのはルカでございます。使徒言行録はルカがまず福音書を書いて、その後第2巻としてこれを書いたのであります。この中には新共同訳聖書よりもむしろ口語訳聖書と出会ってキリスト教に入信をした、そういう方もきっと多いと思います。私もその一人なんですけれども、口語訳聖書の時には日本語のタイトルが違ってましたですね。使徒行伝、こういう言い方になっていました。まあ個人的には私は口語訳聖書に親しんでいたせいもあるんですけど、使徒行伝という方が馴染みがあって短いし呼びやすいので好きなんですけど、この新共同訳聖書になってから、そして今度新しく出た教会共同訳という聖書もこれを引き続いて使徒言行録という名前になりました。まあ行伝というとなんか行いだけのように聞こえてしまう、御言葉っていう言葉を語るという部分が、まあ、薄らいでしまう、まあ、そういうふうに考えて結局言行録というタイトルにしたのかもしれません。口語訳聖書の次に登場した、別の出版社から出ましたこの新改訳聖書、これはですね、使徒の働きというふうにタイトルをつけています。まあ、これも分かりやすいタイトルかなと思います。いずれにしましてもですね、口語訳も新共同訳も教会共同訳も、そして新改訳聖書も、使徒という言葉がタイトルに必ずついているというところ、ここは外せないわけであります。使徒。使徒とは一体誰か、まずは今日はそこを触れていきたいと思います。使徒というのは特定の人を指す言葉であります。そしてまず最初に出てくるのが12人のイエスの弟子たちのこと、これを12使徒、そういう言い方をしますよね。もう一人加えなければなりません。それがパウロです。パウロはイエス様の12人の弟子ではありません。何と言いましてもパウロはもともとはクリスチャンを迫害していたユダヤ教徒のファリサイ派の人でありますから、このイエス様の12弟子と一緒にするのはちょっと困ったなという感じがいたします。何と言いましても12弟子は特別ですよね。だってイエス様と一緒に活躍し活動し宣教をしたわけでありますから、生前のイエスのことを誰よりも知っているのが12人でありますから、彼らにしてみれば俺たちこそ正真正銘の使徒だということに今なるわけであります。プライドもあったでしょう。 さて、十二使徒はパウロを受け入れたでしょうか。受け入れることができたでしょうか。使徒とみなすことができたでしょうか。パウロも自分たちと同じ仲間だ、これから一緒にイエス・キリストを伝道していきましょうという気持ちになれたでしょうか。やっぱりこれ難しかったと思います。パウロが後々に異邦人伝道に向かうことになることが今日の朗読箇所にもありましたが、その理由を探っていくと、やっぱりですね、この12人の弟子たちとの微妙な複雑な関係というのが原因として考えられます。で、そういったですね、もう少し詳しい事情が使徒言行録には書いてあるわけであります。12弟子がパウロを使徒とみなす、これは難しいかもしれませんけれども、この使徒言行録を書いたルカですとか、それから私たち、今を生きる私たちにとって、パウロのことを使徒というふうに受け止めることは、まあ、難しくはなくって、むしろ、ああパウロもイエス様を伝えた人だから、まあ、使徒に加えたいぐらいなんですね。このペテロとかヨハネとかヤコブという十二弟子が感じていたような、まあ、わだかまりというのは私たちにはないわけですから。それとですね、パウロはやっぱり強い人でありまして、手紙の中で何度も繰り返し、私は使徒だということを言い続けるんですね。あの手紙の冒頭のところなんかを見ますと、使徒パウロということをはっきり書いてる。あえて書いたんだと思います。なかなか周りからそういうふうに十二弟子と同じように使徒というタイトルをつけることが理解されなかったからではないかなというふうに思うんですが、パウロ自身はですね、確信があったんです。私は復活したイエス・キリストと出会ったという揺るぎない確信があったんですね。復活したキリストとの出会い、これが、まあ、パウロの人生をひっくり返していったわけです。クリスチャンの迫害者からキリストを述べ伝える人へと変わっていったんであります。復活のキリストとの出会いを機に、パウロはキリストの救いを述べ伝える人となったのでありました。私もイエス・キリストと出会った使徒なのだというこの自信というのは、そこから来るんだと思います。さて、使徒言行録の今日の13章の44節にこういう言葉が出てまいります。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。この町は先週も出てまいりました、アンティオキアという町であります。小アジア半島の中の内陸の都市でしたね。そして集まった人たちというのは、安息日に主の言葉を聞きに来ている人ですから、ユダヤ人ですよ。ですから国を追われて方々に散っていったディアスポラと呼ばれるこのユダヤ人たちなんですね。まあ、もうイスラエル、エルサレム、イスラエルにいられなくなって、外国に逃れてきて、アンティオキアで生活するしかなかったわけですから、現代の言い方ですと難民ですね。さて、次の安息日、次の安息日って書いてあるということは、その前の安息日もパウロは同じ ユダヤ街道で説教をしたということであります。2週続けて説教した。だからしばらくそこに滞在してイエス・キリストの出来事を彼らに年頃に話をしたんでありましょう。そのパウロの説教というのが、13章の前半部分ですから、これが先週の日曜日に私たちが聞いた部分であります。先週の朗読箇所はイエスが十字架につけられてやがて復活するまでをパウロが説教した部分でございます。ルカはそれをかなり詳しく記録いたしました。ルカもですね、きっとこれぞイエス・キリストの福音の中心だ、こういうことを確信したんでありましょう。で、このアンティオキアで行った最初の説教というのが相当インパクトがあったようでして、この後パウロの説教は町中で評判になったとございます。だから今日の聖書にある次の安息日にはほとんど町中の人が集まった、こういう表現をルカはしたわけであります。けれども事実は町中の人たちがこぞってパウロの説教を喜んで受け入れて聞いたわけではありません。受け入れられない人もいたんです。45節を見てください。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対したって書いてあります。すごい言葉ですね。あんまり聖書には見られませんよ、こういう口汚く罵ってなんていう言葉は。今日の先ほど歌った賛美歌の中にも人はあざけり罵るともなんていう言葉がありましたけど、やっぱりあったんですね。受け入れられない、もう拒絶をした人たちが、ユダヤ人たちに妬みと罵り、まあ、この2つの言葉でいかに強烈な拒絶だったかが分かります。ということで、ユダヤ人というのは非常に大雑把な言い方なんですが、これは、まあ、有力なユダヤ教徒、そのぐらいの意味で理解してください。まあ、すぐに思い浮かびますのはですね、このユダヤ街道の中心的な人物、街道長ですとか、あるいは安息日に聖書のお話をする教師たち、律法学者もそこにいたかも分かりません。ユダヤ人たちの間で力を持っていた人たちです。権力を持っていた人たちがパウロの話に強烈に反対をしたんであります。で、こうした有力者、権力を握っている人というのはお分かりのように影響力があります。人を動かすことができます。実際そうしたんであります。50節をご覧ください。ユダヤ人は神を崇める貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出した。はい、権力を持っている有力者たちはですね、自分たちと深い関わりのある人たちを動かしていったんです。貴婦人、町の主だった人たち、社会的な影響力を持った人たちですよね。で、こういう人たちが反対ののろしを上げるとですね、反対勢力っていうのは立ちどころに広がっていきます。私はこれを読んだ時思い出した場面があります。多分皆さんの中にも同じシーンを思い出しておられるんじゃないかなと思うんですけど、イエス様が十字架にかけられた時、突然そこに集まった群衆がみんな声を合わせて、十字架につけろ、十字架につけろ、こういうふうに叫びましたが、 聖書の中にユダヤ教の指導者たちがけしかけたということが書いてありました。まあ、パウロに反対する。ある意味これは当然ですよね。だって秩序を乱すというようなことにもなりかねません。自分たちがこれまで伝統的に守り通してきた教え、それを捨ててですね、全く違ったことをパウロが突然言い始めたから、それは反対いたします。でそれだけじゃない。この先週の読んだ13章の前半のところを、まあ、見ると分かるんですけど、パウロはですね、彼らを公然と批判したんです。声を大にしてユダヤ教の指導者たちを非難しました。イエスを十字架にかけて殺したのはユダヤ教の指導者たちだと、このアンティオキアの街道でパウロは語ったわけであります。で今日の聖書の箇所でもですね、46節を見るとその言葉が見ることができます。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。こういう言葉が載っております。これを聞かされたユダヤ教指導者たちに怒りがこみ上げてきたのは容易に想像できますよね。ルカは彼らのそうした怒りとか妬み、こういう言葉を使いました。妬み、どこから来たんでしょうかね。妬みはパウロがたくさんの人をいとも簡単に集めて立ちどころに、まあ、人気者になってしまったからということもあったんでしょうけど、でもですね、ユダヤ教徒たちがパウロに反対した理由はそれが全てではありません。やっぱりこの異端っていうんですか、間違った教えをしている、これを広めているという点が最大の理由でありました。妬みと怒りをぶつける反対者も確かにいたけれど、パウロの説教を聞いて喜びと聖霊に満たされた人たちもいた。今日の使徒言行録にはそのことも明かしされていました。喜びと聖霊に満たされた人たちがいた。ですからパウロの説教は聞いた人、それを聞いた人たちを二分したんですね。二つに分かれた。かたや喜びと聖霊に包まれた人たち、そしてもう片方には妬んで罵った人たちであります。一つのコミュニティが、一つの共同体が意見を対立して二つに割れたんであります。まあ、これはいつの世にも起こることです。おそらく今現代それが顕著に現れているのがアメリカかもしれませんね。まあ、政治の話になりますが、このような試練を経てパウロは一つの決断を下していきます。異邦人のところへ行くということを決心するんです。お分かりのようにこれは本当に大きな決断でありました。だって私たちにも影響を及ぼしたわけでありますから。使徒言行録を歴史書、このように呼ぶにはちょっと無理があるかもしれません。歴史学者はそういうふうには呼ばないでしょう。学問的に論証できるような書き方で、つまり、まあ、論文としてルカがこれを執筆したわけではありません。 イエス・キリストの福音がどのように広まっていったのかをルカは伝えたくてこれを書いたのであります。そして福音を外国へ、異邦人へと広げたのは、これはもうパウロであります。12人の弟子たちというのはずっとエルサレムにこだわり続けましたから、パウロ、そしてその同労者のバルナバ、さらにもう一人加えるならば、これをちゃんと記録に取っていった同行者ルカであります。ルカはパウロに同行しながらずっと伝道旅行するんです。それでこの記録を書き留めることができたんですね。私たちは異邦人の方に行く、このパウロのとても大きな決断があって、そこから福音宣教の新しい幕開けとなりました。今日こうしてここから福音を聞いている私たちは、喜びと聖霊に満たされた一人一人であります。ルカが弟子たち、こういうふうに呼んだ一人であります。その中に加えられていることを共に喜び感謝いたしましょう。お祈りいたします。主なる神様、パウロたちの勇気ある決断と行動によって、イエス・キリストの救いが世界へともたらされ、私たちまで届きました。私たちもイエス・キリストの良き知らせに喜びを抱き、聖霊に満たされている一人一人でございます。さらに豊かに多くの人たちにこの喜びと満たしが届きますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。